今日のテキストはイザヤ書7章10節から14節までです。紀元前733年のこととされています。当時のパレスチナは弱小国家がいくつか点在していたんですね。で、そして北側に大変強い大きな国アッシリアがある、南側はエジプトっていう大国が控えてたんですね。そしてその間に挟まれてある意味で右往左往してたわけですが、ただでさえ小さいイスラエルが紀元前922年に南北に分裂してしまって、北はイスラエルといい南側はユダというふうになったんですね。しかもこのユダあるいはイスラエルというのはエジプトの間にエドムっていう国がありましたし、大西洋側に面してはペリシテという国があったんですね。そしてヨルダン川を越えて東側はモアブ・アンモンという国がある、北側には今のシリアアラムっていうね、ダマスコを首都としたそういう小国があったのですが、その中でリーダーシップを取っていたのがシリアとそして北イスラエルだったようです。今日のところはイザヤ書7章10節からですが、その1節からご覧いただきますと様子がわかるわけです。ユダの王ウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの治世のことである。このアハズというのは20歳で王位につきました。この時が22歳若い王様なんですが、その時代にアラムの王つまりシリアの王レツィンとデマリアの子イスラエルの王ペカ、イニシャチブを握っているシリアとそして北イスラエルが同盟を組みまして、アシリアに対して全員が同盟を結んでですね対抗しようと。でその背後にあるのは南のエジプト、エジプトはアシリアの動きに警戒をしていましたから、で彼らが防波堤になってくれたらいいと思って盛んに同盟を結ぶように進めたんですね。その北イスラエルとアラムシリアがこの南ユダに対しても同盟に入れようというふうに仕向けたんですけども、なかなか受けない。そこで実力行使というわけでアラムとイスラエルの連合軍が南ユダエルサレムを取り囲んだんですね。そしてこのアハズ王を下ろして自分たちの言うことを聞く傀儡王を置いてアシリアに対抗しようというふうにして迫ってきたわけですね。その当時の様子が7章の2節にとても文学的な表現で表されています。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。どうしたらいいか、ね、大変な危機、このまま一緒になってそしていずれアシリアにやられるんじゃないかっていうそういう心配ですね。このアハズ王は若かったのですがかなり頭が良かったと思うんです。聖書では評判が悪いんですけれども、聖書での評判と政治家としての力量っていうのは必ずしも一致しないようですね。アハズも政治的に動いてもう少し全体の動きを見たときにこれはアシリアにくっついてる方がいいというわけで、それでアシリアに密かに使いを送ってですね援助をしてもらうようにした。でそのアシリアからの圧力があるもんですから、一説を見ると攻撃を仕掛けることはできなかったっていうね、そういう緊張状態、そこにイザヤが登場するわけです。アハズに対して恐れるな、心を静かにして信じて待てっていうこういう予言をするわけ。同盟を結ぶこともないしアシリアに屈服することもない、中立を守ればいいっていうことを彼は主張するんですが、もうアハズ王の腹の中は決まってるわけですね。もうこれはかなわないからっていうわけで彼は政治的に動いて、そして密かな密約を得てそれで対抗しようとしたんですね。それで結果的に南ユダは攻められないで、そしてアッシリアの属国になってしまったんですね。アハズ王に対する激励の言葉が今日のイザヤの言葉なんです。 14節ですね。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。いうわけですね。乙女が身をもってっていうのは、必ずしもいわゆる処女降誕のことではなくて、これは言語ではですね、普通の元気のいい、女性っていう意味らしいです。だから女性が結婚して子供を産むって、これはある意味で自然だし当たり前のことなんですが、そういう当たり前のことを通して神が印を表される。その生まれる子をインマヌエルと呼ぶというわけですね。で、このインマヌエルっていうのは、インマヌという言葉とエルっていう言葉とがくっついてできた言葉なんですね。インマヌっていうのは我らと共にっていう意味ですね。そしてエルっていうのは神だから、神我らと共に、あるいは我らと共にいます神ということになるわけですが、神我らと共にいますっていう形でお前たちの味方をするからっていうね、そのことをイザヤが予言として語るわけです。結果的に南ユダはまた次のバビロンによって滅ぼされることになるんですけれども、このインマヌエルっていう言葉、これが具体化して実現したのがクリスマスなのだと。で、先ほどのマタイによる福音書でもその名をインマヌエルと唱える、つまりここのイザヤ書の7章の言葉が引用されているわけですね。一緒に購読をいたしました詩編の46編、これもインマヌエル詩編というふうに言われるんですね。全員で読むところに、万軍の主は私たちと共にいます、これが2回出てきますね。最後にも万軍の主は私たちと共にいます、これがインマヌエルです。で、この詩編46編も何らかの大変な危機の時に歌われた歌、どういう状況で誰がっていうのはわからないそうですが、しかし内容的に見て危機を恐れることはないと、インマヌエルの神が我らの味方をされるっていうね、そういう激励なのですが、今日の言葉のところでですね、イザヤ書の7章、神に従っていると、そして必ずそれが実現するぞっていうことを約束されるわけですが、この神が我らと共にいますっていうその言葉とですね、アーメンっていう言葉とのつながりがあるようですね。4節に、彼に言いなさい、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない。それから9節に、信じなければあなた方は確かにされないっていう、この信じなければあなた方は確かにされないという言葉を直訳すると、もしアーメンとしないならアーメンとされないっていう、そういう語呂合わせのような意味になっています。だから自分がその通りです、アーメンっていうふうに言う、それを告白できなかったら実際アーメンの現実は起こらないぞと。信じるっていうのはそういうことなんだと。今不安があっても信じ続けている、つまり信じるっていうことは続けて、今無駄に見えることでも続けて成していくことができるという、そういうことになるわけですね。沖縄に伊江島っていうところがあって、そこでそこに阿波根昌光さんっていうお年寄りがいらっしゃいました。もうつい割合最近に100歳か101歳で亡くなられたんですが、この方が少年時代にホリネス教会で洗礼を受けて、そして聖書をもとにした絶対無抵抗の平和運動を続けられた方なんですね。だから現代のガンジーなんていうふうに言われている人ですが、米軍と交渉するときも耳から上に手を上げてはいけないとか、そしてできるだけ静かに話せ、喧嘩腰にならないでっていうね、そういう主義。そして彼の平和観っていうところには、剣を持って立つ者は剣によって滅ぶっていう、そういう言葉をくっつけて地道に平和運動を続けて、伊江島が結果的にほとんど米軍から返還されてる、そういう運動をなさったんです。この阿波根昌光さんに続婚を惚れ込んで、そして伊江島に 移り住んだのが、あのいわゆる有名な千色葉先生、榎本先生の息子である榎本めぐみ先生がそちらに一緒に住んでて、負けて勝つとはっていう、そういう本をお出しになったんですね。そのアワワンさんと一緒に過ごして得られた経験が、榎本先生はやっぱりいわゆるアシュラム運動という霊的な運動を進める方ですが、この息子さんのめぐみ先生もそれを受け継いでですね、で平和アシュラムっていうのをこの沖縄でしてらっしゃる方なんですが、1991年の7月頃の日記だったと思うんですが、その年は大変な暑さで、そして干ばつで、何もかも不作の時だったようですが、アワゴンさんはそれでも暑さの中黙々と木を植えていった。戦争で荒れたところをですね、元に戻すために木を受けていた。アダンの木っていうのの、この人間の足ぐらいある木だそうです。それを100本植える作業を続けて、榎本先生も手伝っていたんですが、彼は内心ですね、もう干ばつ続きでこれでまた乾いて、こんなことしてたってダメなんじゃないかなってこう正直のところを思っていたんですが、アワゴンさんがつぶやいてですね、運が良ければ生きるよ、言い方をして、そして事実半分ぐらい枯れたんですが、後になってですね、半分は生き残った。その生き残ったのをまた次の年に植え続けていくっていうね、アワゴンさんはこれが戦争の後始末よっていう言いながらそれを続けてこらえたんですね。榎本先生はこういうふうに言ってらっしゃるんです。大自然の力の前で人間はその無力さをさらけ出す。干ばつも暴風も火山の爆発も、残念ながらそれらを解決する術を私たちは持っていない。自然の猛威を目の前にして私たちはひたすらそれの早く過ぎ去らんことを祈るのみだ。しかし果たして人間は本当に無力なのだろうか。不安と諦め、そして慰めだけがその全てなのだろうか。いや、決してそうではない。アワゴンさんの言葉が静かにだが力強く響いてくる。おそらく今度植えたアダンの木も半数以上は枯れてしまうに違いない。しかしその枯れた後をまた同じように次の年も次の年も植え続けるのだ。淡々と運が良ければ生きるだろうと。なんと気の遠くなる。しかしそれでいて崇高な行為だろう。そんな繰り返しがあの大きな森を作り上げ、大自然の摂理の中に人間の営みを生み出す。運が良ければっていう、自然に逆らうことでもなし、しかし常に希望を持って、そして続けていく。絶対に絶望しないで。それは私たちと共に神がいてくださるから、その希望を常につないでくださる。インマヌエルの神が私たちと共におられる。クリスマスはそのことが象徴的に示された神の奇跡の時であります。祈りましょう。父なる神様、私たちは自分たちの知恵や経験をもとにして先のことを予想したり、今現実のことを判断したりしがちです。しかしあなたは永遠にいまし、またすべてのことをご存知でいらっしゃいます。ただひたすらあなたを信じて、どんな時にも私たちと共にいてくださるということを主イエスキリストを通してお示しくださいました。どうぞ平凡な、あるいは場合には意味がないのではないかと思うような日々ですが、どうぞ常に顔を上げて、そして希望を持って技を成し続けていくことができますように、私たちを支え導いてください。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。